兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。イエス・キリストがあるとき、一つの例え話をしてくださいました。お父さんが息子に肥えた子牛をほふって、盛大な祝宴を開いたのです。誕生日は結婚の祝いではありません。父の家を離れていた息子がしばらくして戻ってきたという、それだけの理由で祝宴を始めたというのです。しかも息子は遠い国で大きな手柄を立てて帰ってきたわけではありませんでした。父と一緒にいるのは嫌だ。そう言って勝手に遠い国に旅立ち、放蕩の限りを尽くしたのです。やがて食べるものにも困り、豚の餌であるイナゴ豆を食べてでもお腹を満たしたいと思うほど、とても惨めな経験をすることになりました。これではいけない。自分は豚なんかではない。人間なのだ。そう思ったときに、かつて父の家で生活していたことを思い出したのです。あそこにはパンがたくさんあったということを思い起こし、命をつなぐために、人間らしくあるために、父の家に帰る決意をします。そんな息子のことを、父はいつも心を痛めながら待ち続けていたのです。だから父は息子が帰ってきたことを、異常なほどに喜んでくださいました。そして言うのです。肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。帰ってきた息子は、パンどころか、ほふった子牛をいただくことができました。パンよりも子牛の方が何倍も豪華だということよりも、罪深い自分に全く見合わない豪華でおいしい食事を父が用意してくださり、喜びの祝宴を開いてくださったということ。このことに息子は驚きつつも、心打たれたことでありましょう。息子はほふられた子牛をいただきながら、父の愛と許しを味わいました。生きる喜びというのは、パンを食べることができればそれでいいというものではなくて、何よりも父と共にいることなのだということを、初めて知ったことでありましょう。そしてイエス・キリストは、この話に出てくる父の姿こそ、あなた方の神様なのだと、私たちに紹介してくださるのです。さて、実はこの例え話には、まだ続きがあるんです。帰ってきた息子には、お兄さんがいました。お兄さんは父の家から出ることなく、真面目に仕えていたのです。けれども仕事から帰ってきたら、家で祝宴が開かれていました。あのどうしようもない弟が帰ってきたらしい。それなのに父は弟を叱るどころか、大喜びして祝宴を開いている。父のために真面目に生きてきた自分が、まだ食べたことがない子牛をほふって弟にあげているではないか。私が友達と宴会をするときには、子ヤギ一匹すらくれなかったのに。こんなおかしなことがあっていいものか。兄の心は完全に怒りで支配されてしまいました。兄は父の心、つまり神様の心を十分に理解することができていませんでした。父の近くで一生懸命仕えていたかもしれませんが、兄もまた弟のように失われた息子だったのです。実は自分もあの弟のように家を出て、自分の思うように生きたい。そう願いながら、じっと我慢をして、真面目なふりをして生きていたのです。なぜなら最後にいただくことができるご褒美や対価を期待していたからです。でも父は、本来ご褒美などいただくことができないはずの弟のために、祝宴を開き、子牛をほふるという理解しがたいことをしたんです。一方で自分は、父から正しく評価されていないと思いました。それによって自分の思い描いていた将来が、すべて崩れ落ちるような思いにとらわれたのです。すべての計算が、父のせいで狂ってしまったのです。しかし父は、 そんな兄息子のために宿営の席を途中で外してまでして外に出てきてくださいました。兄息子もまた父にとって愛する息子であることに変わりないからです。父はこっちに来なさい、そう言って兄息子を慰めてくださり、こう言うのです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。日曜日キリスト教会で捧げられている礼拝は、神の国の祝宴と例えられることがあります。礼拝の中で、おふられた子牛を食べるわけではありませんが、聖餐式といって、パンとぶどう酒をいただきながら、イエス・キリストによって救われた喜びを、教会の仲間と共に味わうということをしています。礼拝の喜びに連なり、そこで神様と真実に出会うならば、私たちはもう、豚の餌である稲子豆を食べてでもお腹を満たしたいなどというふうに、惨めな思いをしなくてもよくなります。なぜあの人は肥えた子牛で、なぜ自分には何もないのだ、そういうふうに評価や比較の世界の中で苦しむということから解き放たれるのです。この私を本当に生かしているのは、イエス・キリストが与えてくださる救いの恵みだけだ。そのことがよくわかるようになるんです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。そのようにおっしゃってくださる神様が、この朝もあなたと共にいてくださいます。私のものは全部お前のものだ。そのように約束してくださる神様の豊かさに養われて、皆様の新しい一週間の歩みが祝福されたものとなりますように。